ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ森さん、
はい、
1週間経ちました。
はい、
チョコは
ありません。
ありがとうございます。
はい、
まあ、そんなことよりですね。
そうですね、はい、
先週の反響が大きくって、はい、北原さんの話をもっと聞きたいんだと。
そりゃそうだ、
はいはい、ということで今週もお越しいただきました、
はい、
ディアーズの北原貴彦さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、先週がですね、
はい、
壮大な前振りという感じで終わってしまいまして
、はい、そうですね、はい、
そうですね、はい、
今日が本番でございます。
はい、わかりました、本番頑張ります、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ森井さん、ちょっと改めて、はい、北原さんのご紹介お願いします。
はい、先週に引き続きまして北原さんにお越しいただいておりますが、2015年5月に顧客ゼロからスタートして2年で30店舗に急成長しているディアーズというサロンのオーナーさんです。サロンの特徴として5人以下の小規模の半個室、店長がなんといなくて、この2年離職ゼロ、そしてスタッフ全員女性というところが特徴なんですけれども、離職ゼロって本当ですか？
あ、もう本当ですね、はい、やめてないですね。
すごいですね、
はい、お互い深くてこの人として、はい、
今のその紹介だけでお聞きしたいことがものすごくたくさんあるんですね、
はい、
まず全て小規模の半個室のサロン。
そうですね、はい、
で全部のお店がディアーズさん の、 そのイメージといいますか、はい、ブランドといいますか、はい、っていうのは同じようにされているんですか？
あ、その30店舗の中の多くあるフランチャイズサロンさんっていうのはもともとあるサロンさんとかもあるので、はい、徐々に色を変えてってはいるんですけど、はい、直営だったりだとか、うん、もういきなりゼロからの独立サロンで立ち上げてくださる方っていうのはもううちの色でやってもらったりとかしてますね、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
なんで半個室なんですか？
あの、スタッフ感が仲悪くならないからですね、はい、お互いの正義がぶつかり合わないようにするためってことですね。
なるほど、なるほど、はい、まあ、それが離職を、
そうですね、
妨げている部分もあると。
あ、離職、そうですね、離職率を低下させてる一つの要因かなとは思います、うん、はい、
5人以下っていうふうに規定されてるのはなぜなんですか？
6人になると中で 3-3 のグループができやすくなる可能性があるからですね。5人で奇数で少人数だとやっぱ一つのサロンっていう形で誰かと誰かが仲いい悪いっていうのがないようにするためですね。
へー、はい、なんか普通美容室って前川さん、うん、店長がいないと数字の管理ってできないイメージじゃないですか？
そうですね、
はい、なんでディアーズは店長なしというふうに置いてるんでしょう？
店長によっては、はい、良くも悪くも伸びる時もあれば下がる時もあると思うんですよ、うん、で、店長になる子っていうのは比較的こう独立していく子もいると思うんですよね、はいはいはい、だったらそもそも店長作らないでうまくいった方が崩れないんじゃないかっていう部分ですね。
あ、じゃあ数字の管理って誰がされてるんですか？
あ、もう月末に1回やるだけですね。その時に、はい、口座に入ってるその月の売上と、はい、毎日こう売上としてたたってる数字上のものが合ってるかどうかっていう、もうそれだけですよね。はい、売上ってあの前月を下回ったことがないんですよね。伸び続けてるので。
あ、そうなんですか、
はい、なので、はい、まあ、ある程度の成長高っていうのはあると思うんですけど、そこに行ったらもうそれよりも下がることもなく上がることもなくずっと一定のまま売上が来るっていう感じでやってますね、はい、
やっぱ先週おっしゃってた公式、はい、
そうですね、公式通りに戦うって感じですね。
なるほど、はい、勝つための方程式その1、はい、5人以下、
そうですね、はい、あ、まあ、5人以下とかだったり、そうですね、はい、
そしてあとメニューが全てセットメニューってことを先週、はいはい、ちょっと振りでお話しいただいたんですけど、
はいはい、5つしかないですね、はいはい、セットメニュー、単価を上げようとする行為があるじゃないですか、サロン内でご提案という部分で、はいはいはい、でそれって比較的セットメニューに近づけるための提案なんですよ。
あ、そうですね、はい、うんうんうん、
だったらもうセットメニューだけ売れば単価を上げるためのお客様へのご提案とかっていらないっていう風になるわけですよね。なのでサロン内でやらなきゃいけないことを減らすためにセットメニューにしてるだけですね。
へー、
はい、
そのフランチャイズに加盟されるお店、
はいはい、
は今までセットメニューってしてなかったわけですね。
してないですね、
は
い、
それを切り替えるわけじゃないですか、はいはい、その切り替え際というか、はい、そこについてらっしゃるお客様への説明の仕方であったり、はい、提案の仕方っていうのは何かあるんですか。
まずいきなり変えるわけじゃないんですよ、はい、今までのお客様もいらっしゃるので1年とか半年とかかけてうちのメニューもあってどっちも選んでいただけますよっていう形にしていって、うちのメニューの方の売り上げのシェアの部分が増えていった段階で、はい、じゃあどのタイミングで告知して切り替えますかっていう形で持ってきますね。なるほど。
ちなみにこの高単価メニューというふうに売ってると思うんですけれども、はい、いくらのメニューで平均単価はどれぐらいなんでしょうか。
平均単価はもう1万5000円なんですけど、はい、高単価って言われたら、うん、高単価じゃないんですよね。実はセットにしてると、うん、まあ、そのセットの内訳が、はい、例えばカットカラートリートメントとかカットパーマトリートメントとかそういう形にはなっているんですけど、はい、カットカラートリートメントで1万5000円って高単価ですかっていうと、うん、意外とまあそれぐらいするよねっていう部分なんですよ。
なるほど。
なので別にすごい高単価設定なわけじゃなくて、単に全部がセットメニューだから結果として単価が上がってるっていう段階ですね。はい、
なるほど。でもう一つ疑問に思った、はいはい、そのフランチャイズさんに加盟されるお店のことを考えたときに、はい、そこに経営者さんいらっしゃったわけじゃないですか、
はいはいはい、
で店長はいないわけじゃないですか、
はいはい、
その元経営者さんグループに入られた方はどういう位置づけになるんでしょうか。
あ、経営者の方はもう投資家っていうポジションになってもらいますよね、はい、リスクを取るのはオーナーの役割だと思うので、はい、あのお金を払うのがオーナーの役割ですよね。広告費を出したりとか。
なるほど。そしたらそのフランチャイズオーナー様方は現場でお仕事をされるっていうよりはもうハサミを置いて経営者さんになられる。
そのオーナーの売り上げでそのサロンが成り立ってるっていう形だったら、まずスタッフさんにどんどんそのお客様をつくように持っていって、それで成り立つようになってからハサミを置いてもらうっていう形ですね。
なるほど。あと現場のスタッフさんが、まあ、全て、はい、女性、
はい、
で、まあ、離職ゼロということなんですけれども、はい、まあ、その理由の一つにかなり高い月収があるのではないかなというふうに思ってるんですけど、はいはい、今スタッフの給料の平均を伺っていいでしょうか。
はい、手取りで30万超えますね、はいはい、年収でいうと450とか、うん、はい、来年の4月でまた500まで上げる予定なんですけど、は
い、素晴らしい
感じですね、はい
はい、まあ、年収が高いだけではなくて、はい、週に今2日、はい、ないしは3日のお休みをいただける、
はいはいはい、そうですね、はい、週休3日まで自由に取っていいよ、土日関係なくって言ってますね、
はい、その理由は何でしょうか。生産性がやっぱり低まると、はい、どうしてもね、お給料なかなか上げられないのが現実だと思うんですけど、はい、休みたくても休めないとか。
その完全予約制で、結局うちそのアシスタントを使っていないマンツーマンの形なので、大体スタッフの1人の生産性が100万近くあるんですよね。店舗によっては120万叩いてるんですよ。
すごいですね。
なので、あの、それぐらい払っても全然十分に機能するっていう段階ですね、はい、
逆にでもアシスタントがいないと次のまあスタイリストが育たないっていう面もありますよね。そこはどうしますか。
全く必要ないと思っていて、その、はい、そういう言い方すると今頑張ってる方があれかもしれないですけど、うん、その結局席数に対してちゃんと適正なスタイリスト数だけを置きたいんですよ、うん、で、例えばアシスタントを雇用して、じゃあ席数以上のスタイリストが必要になったら結局店舗を出さなきゃいけないじゃないですか、うん、もううちでコントロールできない枠組みになってしまうんですよね、
はいはい、
なので必ずその一席に対して1スタイリストっていう形で、だから5席のサロンだったら5人以上はいらないわけなんですよね、はい、
なるほど
っていう考え方ですね、はい。
普通はなんかこう人がいるからお店をですけど、はいはい、なんか逆ですよね。お店があって、ね、そこに、
あ、そうですね、うん、はい、描いた設計図をそのままこう組み込んでいくっていう考えなので、そこにパーツとして入ってくれるスタッフを集めていくっていうような考え方でやっているので、はい、人が溢れるからっていうのはスタイリスト側ではあんまりないかもしれないですね、はい。
なるほど。
さっきの公式といいですね、はい、設計図といいですね、
はいはい、
非常にロジカルなキーワードが出てくるんですが、もともとそういうこうなんていうんですかね、合理的な考え方をされる方なんですか。
あ、今まではどっちかというと感謝とか根性論だったんですけど、やっぱうまくいかないですよね、はい、それだけじゃやっぱちゃんとスタッフも一お客様だと思って、ちゃんとスタッフに提供できるものは何なのかっていうふうに考えていくと、やっぱりそういうある程度公式を作っていってあげて、こういうサービスを お客様に提供してもらう代わりにあなたにはこういうものを提供できるよっていうのをちゃんと作って明確にしてるっていう感じですね、はい、
結果それがちゃんと伝わってるから離職はゼロになると、
はい、離職はゼロになりますし、うん、売上もちゃんと伸びるっていう形ですね、はい、
なるほど、
はい、生産性100万から120万っていうのは、まあはい、アシスタントがいないということにしてもやっぱりかなり高いですよね。
そうですよね。
はい、
つまり初めから、例えばリクルートをかけるときっていうのは、はい、スタイリスト募集っていうふうに、
そうですね、スタイリスト兼ジュニアスタイリスト来てくださいっていう感じですね、
は
い、
ゼロから育成をするってことはされないんですか？
今はしてないですね。
今はということはこれから
戦略的に必要になったら取りに行くっていう感じですね、はい、今は必要ないんですよ。他のサロンさんの引き抜きをしてるわけでもなく、はい、どっちかというと6ヶ月も美容師辞めて居酒屋でアルバイトしていた子とか、はい、1年間前のサロンさんでオーナーにちょっと一言こう言われたことが一生忘れられなくて1年間家で引きこもっていた子を採用したりとか、他のサロンで働けなくなった子で構成してます、できる限り。はい、
そうですか、
はい、ね、結構美容師さんって一回離職して、ね、はい、免許は持ってるけれど、はい、美容師に戻らない人って結構いらっしゃいますもん ね、 そ、 ね、それこそ休眠美容師っていうふうに言われてますけれど、はいはいはい、
スタッフが結構スタッフを連れてきてくれるんですよ。うちのオーナーだったら話聞いてくれると思うよっ て、 言って、はい、それで雇用させてもらったりとかしてますね。はい、
そうするとやっぱり北原さん自身は働くスタッフさんたちにお声掛けをしたりコミュニケーションを大事にしたりっていうのは常にされてらっしゃる？
ごめんなさい、してないですね。
あ、しないの？
コミュニケーションで成り立ってるようじゃ店舗数の限界があると思ってるので。
なるほど、はい、コミュニケーションではなく、
はい、サロンの環境を気に入ってきてくれてる子たち、はあはあ、もちろんそのご飯会に来てくださいとか、はいはい、飲み会やるんで来られませんかって言われたらそのサロンには行きますけど、うん、呼ばれない限りは別に必要ないと思ってますね。はい、
北原さんの努力はどちらかというと環境を研ぎ澄ませていくという
か、はい、環境を研ぎ澄ませてっていかにスタッフの働く時間を減らして給与を高くしてあげるかっていうのがポイントじゃないですかね、はい、
なるほどなるほど、
はい、今働く時間を減らすっていうふうにおっしゃいましたけれど、はいはい、仕事がなかったら3時とか2時にも帰っていいっていうのが
ディアさん。そうなんですよ、フレックス制なので、はい、もう何時に帰ってもいいよってなってますね、はい、
それもなんかまあ新しいというか、そんなことしてでもスタッフのそのまとまりが、はい、保てるのかっていう疑問はあるんですけれど、は
い、まとまらなくていいと思ってるんですよ、うんうん、仲悪くなければ、はあ、別にみんなが仕事がない時に帰っていいっていうルールにしてしまえば、うんうん、気持ちいいじゃないですか、逆にその誰かの仕事を待ってなくてよかったりとか、なので揉める原因がその方がないんですよね。うん、は
い、いやすごいことごとくですねこの業界の
目から
鱗、はい、常識を、
はい、
確かにそうだなっていう理由で覆されてらっしゃるんですね。じゃあこれどうなんですか、きっとこれも答えが終わりなんだろうと思うんですが、はいはい、レッスンとか教育、はい、育成、はい、これに関してはいかがでしょうか。
入社するスタッフっていうのは、はい、もうある程度の基礎技術、カットを含めたカラーとかシャンプーとか基礎技術はマスターしてるんです、
はいはいはい、
で教えることってうちのサービスの考え方と次回予約を取っていただけるような接客とかを教えるだけなんですよね、うんうんうん、なのでマニュアル一冊渡して、はい、うちの動画で勉強してもらいながらスタッフがちょっとこう空いた時間に指導してもらうとかそんな感じですよね。
なるほど、はい、つまりそのレッスンするために時間確保するんじゃなくて、
はい、
どの時間でも学ぶべきことが学べるように、
ね、はい、ただ教育はもう1週間で終わるので。
あ、
は
い、1週間ですか？
1週間ぐらいで終わります、ね、
あ、まあ、元々技術者を雇うっていうのもあるんでしょうけど、
接客とか考え方とか何をしたいのかっていう公式の部分を理解してもらうっていう感じですね。
なるほど、はい、でも教育に対してはかける時間がこの 2,3 年でずいぶん前川さん変わってきた気がしませんか？
そうですね、うん、なんか短くなっているような、
はいはい、かなり短期化かつ効率化、
はい
はい、まあ、クオリティを落とすというわけではなくて、短時間でいかに高めるかっていう教育に今すごいシフトしてる、はいはい、
結果が出る教育が大事だと思ってて、うん、結果が出ない数字に影響しない部分の教育はいらないと思ってるんですよね、うんはいうんうん、なのでうちの場合はどっちかというと面接に6時間かけるんです。
6時間、
はいはい、6時間かけて教育を1週間に短縮するって考え方なんですよね、はあ、他のサロン様ってどっちかというと面接に1時間とか2時間だけかけて、はい、どっちかというと教育1年間とかそんな感じなんですけど、 うちはもう真逆なんですよね、はい、
面接6時間何聞くんですか？
はい、僕もいろいろ聞くんですけど、うん、2時間2時間2時間で中で分けてあるんですけど、うんまあ、最初の2時間はその人がどこまで演技で僕に好印象を与えてくれるのかとか、うん、よく面接ってその人の本質を見抜こうとするじゃないですか、はい、僕はその逆で新規のお客様だとしたらこの人から受ける影響ってどんな感じに見れるのかな、いかに猫をかぶって接客してくれるのかなって思います。最初の2時間で、はい、で次の2時間では技術チェックを2時間入れさせてもらって、うんうんうん、最後の2時間は食事をするんです、はあ、でその子と食事してる時の感じがスタッフと食事してるとこの子はこういう食事をするんだっていう
食事、
はい、
うん、食事はなぜするんですか、
う
ん、
あもう例えば5人の中に、うん、そのサロンの中にスタッフが入ったことによって、うん、他の子が出てこないようにするための空気感を持ってる子なのかなと、はい、
ものすごく難関の試験なんですね。
あでも全然その落とすためにやるわけじゃないので、うんはい、この子がうちで働いたらどんな風にやるのかなっていうのを全部見るためにですね、確認しておくって部分です、はい、
はあ面白い。
面白いですね、なんか書類上で判断するのではなく、はい、本人のまあ資質だとか、
そうですね、
まあ、本質が出るような、ね、はい、食事なんてまさにそうですよね。
そうですよね、うん、6時間面接びっくりします。初めて聞きました。
私入れるかな。
いや僕ね多分落ちると思いますね。
はい、
ありがとうございます。北原さんまだちょっとですね、はい、聞きたいことがなくならな い,
い ま,、ねはい、
また来週も、
はい、聞き
たいと思います。いいでしょうか。
はい、はい、ぜひお願いします。
はい、
では北原さんありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問・相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。